食堂で離散すると人だかりでごった返している。ここは業者の弁当でも持ち込みでも利用可能だ。倉庫は食品は使っていないからコンビニで買ってきても問題は起きない。ただし中物センターに配達を任されている弁当屋はそれほどまずくはないので、386円という不可解な端数を気にしないなら弁当を頼むのが楽でよい。インスタントの味噌汁もついているから栄養は容器が一人で作るよりははるかにマシである。まだしもバランスが保たれている。野菜が少ないのが難点だが、彼はそんなことは気にしないらしかった。若者の多い座席区画に腰を下ろす。何の席次もないのに勝手に外人区域、おばさんの派閥、若者区域などが形成されているのが面白い。工場の外へ出かけるやつもいたが、近くにうまい食堂があるわけでもなかった。汚れ顔はどこかへ消えてしまったが、新田は近くに座っている。それだけでなく。
それで、またナチのバカがさ。
なんて、軽薄な茶髪を束ねた中村という女が箸を振り回しているのがすぐ斜め前である。彼女は高卒で二十歳を過ぎている。言葉遣いで何度も面接落ちているそうだが、これじゃ仕方がない。
バカにすんない
が口癖だが、いつも彼氏のナチの話ばかりしている。そのナチは誰も知らないナチだから、なんだか変な気分になる。いつしか誰も知らないナチが、架空のナチとして、職場のみんなに認知されるくらい、彼女はよくその話をするのだった。もっとも陽気は食事に熱中している。彼は自動的な会話しかしないから、記していてもちっとも主人公らしくない。夏目漱石の三四郎のようなトリックもないから、まるきりただの凡人である。溶かした味噌汁を飲むのが昼の楽しみであるらしい。素直に嬉しそうな表情をする。向こうの方では、中年のおばちゃんのたむろする区域から、喧騒が高まってきた。まるでおしゃべりの格が違う。というのが、若者の主流を占める意見である。もっともナチの中村はそっちにも参加するくらい声の大きさには定評があった。そうして半分は向こう側に座っている。それで年が若いんで大いに可愛がられている。その代わり仕事は早い。早い上に的確である。近頃はおばちゃんたちに指示を出すくらいの仕切りを見せている。それはいいのだが、新人がトロトロやっていると。
ほら、もっと早くできねえのか。
なんて突っ込みをしすぎて、やめさせかねないような性格だった。朝に挨拶をした自動車通学の石積も、もちろんこちら側に座っている。実は、容器の対面に座っているのだが、記すことが見つからないくらい、彼はいつも静かに生きているのだった。実は結婚しているそうで、なぜこんなところに長居しているのか、ちょっと不思議である。それには、いろいろ事情があるのだろう。顔見知り中、最も謎の多い人物だったが、そんなことは互いに話さないから、容器の知り惜しもなかった。きっと、ここに小説家がいたら、容器ではなく、石積みをこそ、主人公に定めるに違いない。人々の関心を得るには、容器では不十分すぎるから。少し離れの席では、朝のスキャンで文句を言っていた若者二人が、F1 に、シューマッハが帰ってきた話で盛り上がっている。
ハミルトンとオバマの区別がつかないなんてめちゃくちゃなことを言っているらしい。一方、正社員は事務所で食べるからここにはいないのだった。やべ、たらこと陽気が思わず口にしたら、
たらこがどうした
と夏の中村が覗き込んできた。陽気はちょっとたらこが苦手である。こいつとは相性が悪くて、なんて綺麗にどけてしまった。静かなる石積みはただニヤニヤ笑っている。那智の中村は
ちゃんと食え
と箸を振り回している。
いいんだよ。
そう言ってポット入れのお茶を飲むと、午前の作業の疲れがふっと遠のく気分だ。ああこりゃこりゃ、ちょっとご老体気分。行基は平和な人物である。今日は休みだが、宮田夏子が来ているときは、彼女を見ていると、もう少し疲れが余分に取れる。夏子は、まだ二十歳前後だから、ちょっと狙っているやつもいるくらいだ。汚れ顔が、
胸もみてー、
なんて、卑猥な冗談を言うと、新田が、
なんだと？あいつは、俺がゲットするんだ。
なんて本気で怒るのが面白い。そのくせ二人とも当人の前では済ましている。第一彼女は中村と違って随分静かである。目の前の石積みと一緒でちょっと冗談が言いにくいタイプだ。残念なのは眉毛の描き方がちょっとうまくいっていないが、そんなことは陽気にしたって気にならない。もちろん彼は自分から告白したいとは思わなかった。女と付き合う気があるんだかないんだか、彼自身よく分かっていない。学生の頃は冗談みたいに付き合ったこともあるが、卒業してからは独り身である。それを苦にもしていない。だいたい中村の那智への悪口を聞いていると、危なっかしくって、女なんかいない方がマシな気さえしてくるくらいだ。せっかく憧れの女性も出てきたんで、ちょっとした恋愛小説でも始まるのかと思ったら、それは買いかぶりすぎである。この物語はつまらない日常を怠惰のままに押し流す。ぶっきらぼうな写実主義を標榜する。石積みの過去も、警察に突き出されたアルバイトも、主婦の派閥の壮絶なバトルも、そのいじめの実態も、彼氏持ちの中村の生活も詮索しない。ただ中村がわざとたらこの唇をモノマネして、陽気がそれを見て笑っているうちに、あっという間に昼食の時間なんか過ぎてしまう。そんなくだらない日常を描写するばかりである。
いいか、このジャンコードってのはな。
新沢という30代後半の正社員が暇つぶしに説明を始めた。午前で荷物下ろしが済んだんで、陽気が午後の仕事を訪ねに行った時に、新人に無駄な知識を与える現場に出くわしたのだ。新沢の説明するところ、ジャンコードには9桁の短いものもあって、
それは国内にしか通用しないが、通常の13桁のコードは国際的に通用するんだそうである。
はじめの2桁が国の識別になっているんだ。
この49がそうですか。新人はまだ大学生である。白くて弱そうだから採用されたのが不思議なくらいのもやしであった。
そうだ。しかし最近では番号が足りなくて45も取得したから、49か45のどちらかが日本を表すわけだ。
日本は49ですか。
そう。それで次の5桁がメーカーコード。それであらゆるメーカーが識別される。例えば、顔だったら01301とかいった具合だ。
ちょうど離れている前半のところまでですね。
そうだ。その後はメーカーごとに商品アイテムコードを5桁に設定する。
それじゃあ12桁じゃありません。
最後の番号はチェックデジットっていうのさ。
なんです、チェックデジットですか。
つまりだな、じゃんをバーコードで読み込んだりするときに間違いがあっちゃいけねえだろう。
そりゃあそうです。別の商品になってしまったら。
だから全体の数列をある方法で計算した数とこの最後の数字を照会したときにその値が違っていると間違って読み込んだことが分かるようになっているのさ。それがチェックデジットだ。
そんな仕組みがあるんですか。
なんて感心しているが、果たして翌日まで覚えているんだか相当に怪しいくらいである。
白いヒョロ吉が仕事をしに向こうへ行ったんで、容器はようやく、午後は何をしたらよいでしょうと尋ねることができた。新沢は腕を組んでいる。
そうだなぁ、
としばらく考えていたが、
ちっと買い物でも行くか、
と、わけのわからんことを言うので、思わずポカンとなってしまった。新沢はその顔を見て笑い出した。
事務所で必要なものを調達してくるんだ。一緒に付き合え。
という話である。陽気はもちろん大喜びで賛同した。毎日同じ仕事だから、変わったことに参加できるのは大歓迎だ。それならいっそ新しい仕事を探せばいいんだが、だらだらと3年も居座っているのはそれなりに仕事が気に入っているからなのだろう。彼は早速車に乗り込んだ。もちろん会社の車だから味気ない上に中物マークが入っているが、容器の気にするところではない。新沢も話好きだから適当に相槌を打っておけば、いろいろなことを話してくるので、暇つぶしにはうってつけだ。どうやら関口陽気は、ひどく、自動に長けた人物らしい。試しに、この間のロッカー検査どうだったんです?なんて尋ねると、早速話が広がってきた。
それが、また出たのさ。久しぶりだったんで3人。辞めさせられんの知ってて、わざわざロッカーに入れるバカが、どうして後を絶たんのかな。
なんて手柄話をし始めたからである。高いもんでもありましたか?
それが、日給にもならない額だから馬鹿げている。ああやって持って帰るのを楽しんでいるのかね。そんな奴がいるから、ますます管理が厳しくなっちまう。すると人権侵害みたいな嫌味まで言うパートのばあさんがいたり、ああもうやんなる
やんなる。
警察には言うんですか？
まさか、そんな面倒は、数万の商品でもなけりゃしねえって。その代わり、保護者やら、家族やらに連絡して、その上でクビにすれば、かなりのダメージを与えられるから。まあ、それでいいのさ。それに。
それに？
昔から、万引きだけは、この世からなくなった試しはねえ。多分、人類滅亡の日まで、万引きは、ゴキブリみたいに生き残るのさ。だから、しょっぴくのも、悪質なものだけで、あとは、職場から追い出しちまえば十分。
そんなものですか？
それより厄介なのが、人間同士のごたごたでさ。
なんて、方向を変えて愚痴り始めるので、改めて尋ねてみると、とある部署で、派遣会社に怒鳴り散らした正社員がいたおかげで、派遣が辞めた後で、訴えるとかなんとか、ややこしいことになって、大変だったそうである。もっとも、この新沢も、トロトロした派遣労働者に、激痛の走るようなことを、嫌な奴には、平気で怒鳴りつけるんだが、どうもそのあたりの自覚は足りないらしい。もちろん、容器には関わりのないことだから話さない。第一、容器のを見るところ、怒鳴られるやつは、怒鳴られるだけの資格を有しているようにも思えるのだった。新沢にしたって、仕事以外のことを、ボロクソに悪口を言うわけじゃない。やはり、彼なりの仕事への熱意から怒鳴っているんだが、相手には恨み以外、何も残らないであろうと思われる場面に出くわすこともあったからである。 そういう場合はどうするんです？
と聞いてみると、何、どうせ年中暇な課長なり、穏便な本社の連中が包み物を持って謝りに行けば、訴えるなんてことにはまずならないのさ。
ニュースみたいにはならないんですか？
ああいうのは特殊な事例だけをかき集めているに過ぎないんだぜ。世の中はもっとまったりしているのさ。
なんて笑い出した。自分の発言が面白かったからだろう。あるいはそのまったりしたところをすべて置き去りにして、特殊な側面だけを師匠らしく記すことが小説の役割だとしたら、随分悪徳に染まった虚構の捏造には違いない。容器はなぜだかそんなことが不意に頭に浮かんできた。不思議な霊感にでも取りつかれたのだろうか。それとも、昨夜偶然見たドキュメンタリーのせいだろうか。なんだか重けがして、慌てて頭を振ったら、
おいおい、どうしたんだ。
と、新沢に大いに笑われてしまった。それから、ホームセンターやら何やらを回りながら、缶ジュースまでおごってもらって、代わりに商品をワゴン車に詰め込んだりしているうちに、工場へ戻った自分には、15時の休憩時間が迫っていた。荷下ろしをしているうちに、また、例のサイレンが鳴り渡る。
このサイレンだけは、やめてくんないかな。
と苦笑した新沢が、
もういいぜ、サンキュー。休憩が済んだら、ピッキング作業で最後までだ。
というので、容器はうなずいて、事務所の方へと向かったのであった。